3児の母としてタレントとして活躍中の横澤夏子さんに聞いてみた。3人目で初めて、かわいい。2人を育てた経験が希望の光に。現在3人のお子さんがいらっしゃいますが、子育ては大変ではないでしょうか。案外1人も3人も変わらなくて、母も同じことを言っていて半信半疑でしたが、あ、こういうことかと最近気づきました。ゼロから1人は全然違うじゃないですか。それが1人から2人になると手が足りなくなって、2人から3人はお手玉が2つから3つになると一気に難しくなる感覚で、目まぐるしいのですが目処が見えてくるんです。目処は希望に変わるんですよね。1人目の時は我が子がかけがえのない存在すぎて、心配のあまり赤ちゃん時期に可愛いと思えなかったんです。2人目の時に手が足りなくなって、周りに頼らないと育てられないことにようやく気づいて、3人目で初めて、可愛いと思えたんです。目処のおかげでメンタルが安定してくるというのは全く想像していなかったことでした。3人ってよく言われるんですけど、案外この目処が見えてくることでなんとかなっている気がします。家族が増えたことでパートナーの意識も変化。子育てをするようになってパートナーの方との関係性も変わりましたか？変わりました。3人目の出産の時、夫が初めて育業をしたんです。2人目まで予防接種や検診などはすべて私がやっていたのですが、3人目の検診を任せてみたところ、混乱しつつもなんとかやってくれて、その後6ヶ月検診に行ってくるねと夫に声をかけたら、初めてありがとうと言ってくれました。その言葉を聞いて育業の意味があったと思いましたし、私も夫を信じて任せてみようかなと思えるようになりました。普段どのようなルーティーンで過ごしていらっしゃいますか？朝夫が保育園に子どもたちを送っている間に夕飯を作ってしまいます。そして仕事をして午後5時ごろ保育園に子どもたちを迎えに行き、帰宅後朝作ったご飯とおかずを温めます。夕ご飯を温めている時は、忙しい朝にご飯を作ってくれた横澤夏子ありがとうと自分に感謝します。夕飯を6時ごろに食べ終わったらお風呂の時間ですが、子どもたちがスムーズに入ってくれない。いろいろ試してみて、うちの子は明るい場所に集まる習慣があることに気づき、今はリビングを暗くして浴室の電気をつけると楽しそうに明るい浴室へ向かっていくようになりました。そして8時には一緒に就寝。子どもに対しては研究者になったような気持ちで、どうすればスムーズにいくか常に傾向と対策を練るようになりました。寝かしつけの時間は他のことができないので、頭の中で一日を振り返り考える絶好のチャンス、そういうふうに頭を切り替えると、子どもたちが寝なくても考え事をする時間をくれてありがとうと心穏やかでいられます。本当に助かる行政のサービス。保育園以外の時間で仕事が入った時はベビーシッターを利用されているとのことですが、利用されてみていかがですか？区のベビーシッター利用支援を使わせていただいていますが、本当にありがたいです。パートナーが忙しくて親も遠方にいるような方にはとても助かるサービスだと思います。自分の子供なのに人に頼っていいのだろうかと悩んでいたのですが、頼ってみると、うちの子をこんなに可愛がってくださるんだと気づき、他の人に頼ることの大切さを実感しました。その他、行政のサービスはどのようなものを使っていますか？おむつや食事など、 子育ては本当にお金がかかりますよね。生活するだけで、それこそ息をするだけでお金がどんどんかかっていくような感覚なんです。なので、それこそ東京都の赤ちゃんファーストや018サポートはすべて使わせていただき、本当に助かっています。子育て応援東京パスポートも協賛店で積極的に活用しています。赤ちゃんファーストのクーポンは何に使用されましたか？第3子の時はベビーフードでしたね。日持ちもするし、食べるものなので絶対に必要。こんなに食べきれるの？というくらい届いて、とてもありがたかったです。あとは保湿クリームやベビーソープも。そういったケア用品のストックがあるのは心の安心につながるし、買うと高いものなので助かりました。親子でいろんな世界を見てこようって気持ち。今、お子さん3人とも保育園に通われていますが、もともと保育園に通わせるご予定でしたか？そうですね。最初は子供に対して申し訳ないなという気持ちもありました。でも、子育ての専門家の方から、保育園へは親以外の大人の方に可愛がられる練習をしに行ってるんですよ、と言われて、ちょっと肩の荷が下りました。じゃあ、親も子もいろんな世界を見てこようっていう気持ちで預かってもらっています。保育園には楽しく通っていらっしゃいますか？はい。もちろん行きたくないって時もありますけど、家でできない経験をさせてもらっているという気持ちです。担任の先生がする長女のモノマネがすごく面白かったりとか、今まで夫としか共有できなかった子どものあるある話を保育園の先生ともできるので、子育ての輪が広がったことが嬉しくて、それに保育園の先生に相談するとプロの答えが返ってくるので、私にとっては娘の専門家が増えた感じがしてありがたい存在です。今通わせている保育園では、泥んこ遊びや裸足で園庭を走り回ったりするんです。最初は汚れるから嫌って言っていた子どもたちも、今では裸足で走り回っています。心なしか風邪もひかなくなった気も。自然との共存じゃないですけど、暑いとか寒いとかを体で感じることって大事だなと。それを保育園でやってもらえるのでありがたいです。都内の保育園や幼稚園で東京スクワクプログラムの実施園を増やそうとしているのですが、ご存知でしたか？先日初めて知りました。まさに令和の子育てという印象で、私の時代にはなかったことを東京都がやってくれているのは素直に嬉しいです。特に自己肯定感や思いやりといった非認知能力を伸ばすプログラムは、特定の園のみで行うというイメージを持っていました。子どもが率先して学び、想像力を高められるプログラムを都が広げてくれることは、親としても嬉しいですし、子どもも絶対に楽しめると思うので、いいことはもっと広がっていくといいなと感じています。子どもたちのためにより良い未来に向けて。東京で子育てをしていて、意外に優しい人が多いなと感じたことなどありますか？外でご飯を食べているときに、長女が隣の女性のことをじーっと見ていたんです。あまりに見るものだから、こっちを見て食べなさいと注意しながら、他の二人にも食べさせてバタバタしていたんです。するとその女性が帰るときに、すごく元気をもらったわと言ってくださったんです。え？元気をもらった？ただただ騒がしくてすみませんって感じだったのに、その一言に逆に自分が元気をもらいました。なんてあったかい社会なんだろうって。他にも子供が騒いでいたらパックンチョの折り紙をくれる方がいたりとか、うるさいって思われてる、どうしようっていう思考回路になることが私は多いのですが、笑顔で手を振ってもらえることも多く、 周りは優しかった。そういうことも子育てをしていないと知らない世界の一面なんですね。逆に私の方がトゲトゲしくしていたり、周りをトゲトゲな世界だと思っていたのかもしれなくて、柔らかい丸い世界なのかなと思ったら、東京ってすごくいい街だと思いますね。最後に読者の皆さんにメッセージをお願いします。私自身は甘える力が足りなくて、最初はなかなか他の人に頼れなかったのですが、周りをよく見てみると差し伸べられている手はたくさんありました。ぜひその手を取って頼ってみてください。金剛の表紙、横澤夏子さんのプロフィール。新潟県生まれ、吉本興業所属。2017年に一般男性との結婚を発表し、2020年に第一子を出産。現在はタレント業を行いながら、3児の母として絶賛奮闘中。X のアカウントは、@45SAWA72。インスタグラムのアカウントは、@YOKOSAWA_NATSUKO。